はい、ではですね、数理統計学の第7回の解説を始めます。で、今日は、主に理論的な話をします。前回までで対数の法則、まあ弱法則については証明もつけましたけど、チェビシェフの不等式を用いて、でそれと中心極限定理を説明しました。で、特に、まあ、二項分布の、まあ、極限として中心極限定理が出てくるよというあたりをグラフなどを用いて説明したわけです。で、今日はその、中心極限定理というのが一般に成り立つという、まあ、そういう定理ですけども、それを、どうやって証明するのかという話を少ししておこうと思います。で、これは主に物理学科の学生さん向けです。もちろん生物学科の学生さんでも興味のある人はぜひ聞いてください。で、ただですね、これちゃんと証明しようと思うと大学3年程度の、数学、特に速度論、メジャーセオリーってやつをちゃんとやってないとできません。で、なので今日ここで証明するというか説明するのは、まあこんな感じで大体やるよという、まあ大体のお話になります。ただ将来物理の人でも生物の人でも、なんかいくつかの確率モデルを扱うとき、特にその極限を扱うときには、これからご紹介する方法っていうのはちょっと知っといて損はないと思うんですね。なので、まあ、完全な証明ではないですけども、こういう感じの極限定理、要するになんか確率変数がいっぱいあって、その和であるとか平均であるとか、そういう時を扱う時にはどうすればいいのかっていう、そういう一つの一般的方法として見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、それでですね、まあ、中心極限定理どうだったのかというのは、まあ、各自、思い出してもらうことにして、場合によっては、まあ、ここでちょっと怪しくなってる人は前回の講義ノートを見てくださいね。で、まあとにかくですね、どういう問題意識であるかというところから説明します。講義ノートとしては51ページ、ね、最初のページですけど、その 4.3 中心極限定理の証明についてと、 4.3.1 これ以降で扱う問題意識の説明というところです。で、まあそこにもちょっと書いてありますけど、中心極限定理なんかの状況はだいたい以下のようなものである、黒丸で書いてあります。まず一つ目の黒丸ね、とにかく確率変数の列 x1、x2、x3、トントンがあると。で、これらは例えばコイン投げだとかサイコロ投げるだとか、まあ大体よく分かってるつもりです。で、それからまあ確率変数は、独立であると。そういうこともまあ普通は仮定します。それからまあ分かりやすい例では、中心極限定理の時に仮定しましたけど、x1、x2、x3 はもう同分布であると。ね。コインを何回も投げるみたいなやつですね。そんなことをまあ普通は考えます。で、もちろんその同分布でない場合とかの拡張もあるんですけど、この講義ではほとんど言いません。で、将来皆さんがご自身の研究とかで必要になれば、いろいろ確率論の本を紐解いて、そういう場合どのように拡張するのか等を考えてほしいし、まあ、これから言う証明とかをある程度見れば、なんとなく感じがわかるかなっていう気もします。まあ、とにかくですね、そういうふうに確率変数の列があるわけですね。まあ独立同分布的なことを思ってもいいです。で、次何考えるかっていうと、それらの和を取りますね。Z1、X1 から XN まで足したやつ、和を考えます。で、それとか中心極限定理だったら、さらにそいつをルート N で割ったりして、で、そういうふうにして新しい確率変数 Zn っていうのを定義するんですね。で、我々が見たいのは、この Zn の確率分布がどうなるのか。で、特に、まあ、n が有限だと計算しにくいんだけど、n 無限大でどんな分布に行くのか。そういうことを知りたい。で、まあ、それが分かれば、前回、こう、レポート問題でやってもらったように、本当は n が無限大でないと成り立たない定理なんだけど、まあ、n が100でも成り立つと思っていいじゃん、とか適当にごまかして、まあ、その Zn の n が100とか、まあ、場合によっては30とか、そういう時の分布を、まあ、近似するというか、推測することができる。そういうことでしたね。 で、問題はですね、この ZN の確率分布を直接計算できたら何も困らないんですけど、大体そういうのはできないんですね。こう効果投げの時とかでも、まあ、1個だけ効果投げるのは簡単。ね。表が確率 P、裏が 1-P、それで終わりです。でも効果を1万枚投げて、で、566回表が出る確率は何ですかとか聞かれて、それは二項分布になりますけど、そんな計算機ないと計算できません。一生懸命計算しても答えほぼゼロです。ね。よくわかりません。だから、そういうふうによくわからんような ZN っていうのがあると。ZN の定義わかってるけど、確率分布が計算できない。直接はわかんない。で、そういう時なんだけど、でもまあね、前回もグラフとか見せたように、N 無限大にしたら ZN の確率分布はなんかうまいこと言ってそうなんですよね。だから以下のような問いを考えましょうっていうわけです。で、問いって書いてあります。かなり漠然とした書き方って書いてありますけど、なんか知らないけど、確率変数 Z っていうのはあります。それからそいつがなんか Z1、Z2、Z3 とかになってるっていうこともあります。で、とにかくそいつらの確率分布は簡単には計算できません。できないんだけど、その場合でも、なんかその確率分布とか、またはその Z1、Z2、Z3 の N が無限大にいたやつ、その極限、そいつらをうまく特徴付ける。できたら確率分布を計算しろ。N 無限大の極限で。そういうような問いを考えたい。っていうことになるわけです。で、物理ではこういう例は割とよく出てきます。特に統計力学やってると非常に頻繁に出てきます。僕は生物いまいちよくわからないんで、よく知らないんですけども、なんかそういうことが出てくることもあるかもしれません。あ、一つだけ生物で出てくる例は知ってます。遺伝子ですね。遺伝子情報がどのように伝わっていくか、子孫に。っていうのは、数学的には確率分布というか確率速度の、分布を考えるという、まあ、確率の確率を考えるみたいな問題になるんですけど、そういう時にはですね、明らかに今言ったような問題が出てきます。で、かなり数学の人も頑張って、いろいろ計算をしてます。で、実際に生物に対しても、まあ、フィードバックがあったりもする。ということで、まあ、生物だと僕の知ってるのは一分野だけですけど、まあ、そういうように、意味がある問題なんですね。で、とにかくだからですね、なんかその、確率分布が直接計算できたらいいんだけど、それはできない。できないけど、なんかそういう時に計算しやすい量を考えて、そこから、その ZN の確率分布を推測しなさい、みたいな、そういう問題を考えたいっていうんですね。それが、まあこの 4.3.1 節で言ってる問題意識の説明ということです。で、これから今日はですね、それに対してどう取り組むかという方法を説明していきます。で、まあそこにも書いてあるように、大体ですね、それに対する答えっていうのはモーメントの方法、それからモーメントから発生したモーメント母関数、または特性関数の方法ということになります。で、これらを見ておくと、まあ、中心極限定理が証明できる。で、それだけじゃなくって、皆さんが将来ぶつかるであろう、まあ、確率が絡んだ問題にも案外役に立つ。ので、これは知っといてもいいし、まあ、一日かけて説明する価値があるなというわけです。はい。ではですね、そのいよいよ本論に入りましょう。モーメントの方法っていうやつですね。講義ノートだと51ページ。まあ今最初のページですけど、それの下半分ぐらい。ね。で、まず、モーメントっていうやつを定義します。定義 4.3.1。確率変数のモーメントです。で、確率変数 X っていうのがあります。そうすると、その R 字のモーメントっていうやつを、R っていうのは1、2、3。整数ね。R 字のモーメントっていうのを 4.3.1 で定義します。要するに X の R 乗っていう確率変数を作って、そいつの期待値。それが X の R 字モーメントっていうやつです。で、まあ一般的な記号ではないですけど、まあモーメントの M を取ってこれを M の下付き R と書くことが多いので、まあここの講義ノートでもそう書いてます。 で、当然ですね、この、これ離散的な確率変数だったら、有限項の値しか取らない確率変数だったら、こいつでも定義できます。ね。で、連続的に分布しているような確率変数だと、R 字のモーメントを計算しようと思ったら、積分が発散しちゃうとかいうこともあります。でもそういう時は、当然これ、モーメントを定義できません。ので、定義しません。で、以下、いろんな定理書きますけど、これらはすべて、この R 字のモーメントとか、出てくるいろんなモーメント母関数、そういうのが、とにかくもう存在するというふうに仮定しときます。いちいち断りませんけど。だから、ないときはっていうか、モーメントが無限大のときはどうしようもないからね。もうそういうときは考えない、初めから。で、まあ、モーメントが無限大になるときは、まあ、しょうがない。もっと別の方法を考えます。そういうことにします。ね。で、まあ、これからも、なんでこんなの考えるかっていうんですけど、その次に書いてあります。モーメント考える理由。確率分布がわかんなくても、X の確率分布が実はわかんなくても、X の R 乗っていう、このモーメントが計算できることがあるっていうわけです。これもちろんね、X の R 乗の期待値を計算しよう思って、もともとの定義にぶち込んだら、X の確率分布分かんないと、確率分布密度関数とかそういうの分かんないと計算できません。だからできないんですけど、別の方向から考えて、XR 乗のモーメントが計算できることがあります。後で言います。だから、そういう時は、モーメントは分かってる。でも X の分布分かんない。そういう事態になるわけです。そこで、当然、その51ページの一番下に書いてある通りになるわけね。確率変数が与えられたとして、モーメントは1に決まります。それは確率変数の確率分布知ってたら計算できるから。その逆はどうですか？モーメントがなんか計算できたら、そこから元の確率分布を決めることはできますか？で、特に、モーメントが同じっていうことが分かっている確率変数 X と Y っていうのがあったら、同じ確率変数、同じ確率分布だと言えますか？そういう問題を考えたいということになるわけです。で、52ページに行ってください。さっきのね、とにかくモーメントが一緒だったら同じ確率変数かっていう問題ね。これ、有限項のモーメントだけだったら、その答えはもちろんノーです。例えば、一番簡単に、モーメント、一時のモーメントってのは期待値です。期待値が等しくって、分布が違うような確率変数っていうのは、いくらでもあります。で、二時のモーメント、何かっていうと、まあ、分散に関係している量です。で、まあ、分散っていうのは、X 次乗の期待値と X の期待値があったら分かりますから、まあ、結局、M1 と M2、1時と2時のモーメントが、等しければ、分散と平均が等しいってこと、期待値が等しいってことになりますね。だけど、期待値と分散が等しいだけでは、同じ確率変数とは当然言えません。全然別の分布してるけど、たまたま期待値と分散が等しい。そんな確率変数いくらでもあります。だから、有限項のモーメントだけ考えてるんだったら、その、モーメントが等しいから確率変数も等しいとは言えない。それは言えません。ところがですね、52ページの一番上のあたりに書いてあるんですけど、無限項のモーメントが全部等しかったら、実は、もともとの確率変数も等しいよっていうのが命題 4.3.2 です。で、まあちょっとね、この命題 4.3.2 は、ちょっと条件があるんだよね。4.3.2 の条件、まずあります。式でね、式 4.3.2。これ何言ってるかって、X の R 字のモーメント、要するに X の R 乗の期待値と、Y の R 乗の期待値は全部等しい。で、これだけで話が済めばいいんですけど、まあ、ちょっと世の中そこまで単純じゃない。これだけと違って、もう一個だけ条件がある。ね。そのカールマンの条件っていくつかまあこういう条件あるんですけど、まあわかりやすそうな一つちょっと選んできたんですけど、4.3.3 の式で書いてある式です。でもこれがどういうことを言ってんのかとかいうのは、 皆さん後で僕の音声を止めて、この要するに X の 2R 乗の期待値がどれぐらいの速さで無限大になればいいのかとかね、そういうことをちょっとまあ調べてみてください。ね、いや無限大になればいいんですよ。無限大になればいいんだけど、あのゼロに行く場合もどれぐらい遅くゼロになればいいのかとかね、そういうこと。とにかくまあ 4.3.3 って条件あるんだけども、ちょっとややこしいから忘れて、だいたいいい加減に言うと、命題 4.3 点にはその R 字のモーメントが全部等しかったら、1時2時3時4時全部無限時まで全部等しかったら、そしたら X と Y の分布は等しいよって言ってる。それが 4.3 点にです。なかなかいい定理です。なんでかっていうと、要するに確率変数 S ってね、 X ってね、よくわかんない。わかんないけど、うまいことやったら、モーメントだけ計算できるっていうことがあるかもしれないって前回、さっき言いました。で、ところが、そうやって計算したら、実はですね、なんか僕らのよく知ってる確率変数 Y のモーメントと全部一緒やったっていうことがわかったとします。そしたら、X と Y は同じ確率変数やって言えますね。めでたしめでたしというわけです。だからこの命題 4.3 点には大事なのね。で、まあとにかくここでちょっと覚えてほしいというか理解してほしいメッセージは、とにかくわけのわからん確率変数があったら、モーメント計算しろというわけです。で、モーメントがすごくよくわかって、かつそいつがなんか自分の知ってる確率変数のモーメントと一緒やったら、そのわけのわからん確率変数は、まあ実質的に自分の知ってる確率変数 Y と同じもんやで、思っていいよって言ってるわけね。将来これは中心極限定理だけじゃなくて使えるかもしれないから、まあちょっと説明しました。でですね、残念ながらこれだけではちょっと中心極限定理の証明には使えません。っていうのは、我々が考えたいのは、Zn っていう確率変数で、でも Zn そのものは、n が有限の時は、多分正規分布にならないんですよ。実際前回グラフ見せましたけど、コイン投げの例ね。n を大きくしていってなんか256とか見せましたけど、あれ、もちろん正規分布じゃないですよね。だってもう、確率変数の取る Zn の取る値って257個しかないんだからね。正規分布は無限個の値取るでしょ。だから正規分布そのものじゃないんですよ。だけど正規分布にまあ近づいていってるわけね。で、我々がやりたいのは Zn そのものじゃなくて、 Zn が無限大に行ったやつがどうなるか、 n 無限大に行った時の極限がどうなるかを知りたいね。だから命題 4.3.2 はちょっと足りないです。命題 4.3 点には X と Y を比べてモーメントが等しかったら X イコール Y だって言ってる。だけど我々のやりたい正規分布は Zn の N 有限のやつは絶対正規分布じゃないから、正規分布であるところの Y と比べてもモーメント等しくならない。だからこの命題 4.3 点にじゃちょっと足りない。じゃあどうするか。命題 4.3 点3点のがちゃんとあります。何言ってるかっていうと、確率変数の列 Z1、Z2、Z3、点点点がある。中心極限定理のみたいなやつです。で、確率変数 Y がある。中心極限定理だったらこの Y っていうのは正規分布ですね。で、あると。で、まあ、あの確率変数のモーメントが全て上のカルマンの条件を満たしているとしましょう。で、さらにですね、今大事なのは 4.3.4 の式に書いてあるやつです。Zn の R 乗、要するに Zn の R 字モーメントですね。っていうのは、n を無限大にしたら、y の R 乗の期待値、y の R 字モーメントに等しくなる。要するに、モーメント、R 字のモーメントは、n を無限大にしたら等しい。そういう条件です。でね、もしそうだったら、いい結論なんですね、4.3.5。Zn が A と B の間に入っている確率の n 無限大の極限は、y が A と B の間に入っている極限確率と等しい。 これまさに中心狂言定理で言いたかったことでしょ。というわけで、こういうふうにですね、こう確率変数の極限がどこに行くかっていうのは、その Zn の R 乗っていう R 字モーメントを見といて、で N を無限大に飛ばしてやればいい。でその行き先がなんか僕らの知ってる確率変数 Y の R 字モーメントに等しかったら、で当然これ R が全部1234無限大まで全部ですけど、もしそうだったら Zn の極限の分布は実は 4.3.5 で書いてるように Y の分布に等しいよっていうわけだから、まあ、こいつを使ったら中心極限定理証明できるよねっていう感じがしてくるのね。でまあこの4命題 4.3.3 も将来みんな役に立つかもしれないから、こういうこともあったなと思っておいてください。では、次に行きましょう。講義ノート52ページの下から3分の1ぐらい 4.3.3 ってところですね。もう上のモーメントの話だけでもいいんですけど、モーメントよりはもうちょっと計算しやすい量がある。それがモーメント母関数とか特性関数っていう量です。でその話をこれからしていきます。ですね、なんでかっていうと、上でね命題 4.3.3 っていうのやりましたね。 4.3.2 もやりました。ここで出てるのはその Zn とか Z とか Y とかそういうやつの R 字のモーメントが等しいかどうかっていうことだったんだけど、 R は 1,2,3,4,5 無限まで全部やらんといけません。だから Y の100乗を計算して、期待値計算して、 Zn の100乗の期待値計算して等しいかなって、101乗にしたらどうかな、102乗にしたらどうかなって、これ無限回やらんといけません。まあなかなか大変です。もちろん一般の N についてって計算できればいいんですけど、まあなかなかやりにくい時もあります。で困るんね、これ難しいです。だけどこれから言うモーメント母関数とか特性関数ってやると、特に独立な確率変数の時は非常に簡単になります。なんでこれがおすすめだから、これから説明するわけね。でこの52ページの一番下のあたりにある定義 4.3.4 っていうのを見てください。さっきモーメントっていうのを定義したんですけど、今度はモーメント母関数っていうやつ定義します。母関数っていうのは英語で generating function って言って、 generate っていうのは何かをまあ作り出すっていう感じですよね。要するにモーメントを作り出すような関数だっていうことです。定義は簡単です。そこの 4.3.6 の式に書いてある通りです。 S っていうのは一般に複素数、複素数で、で指数関数の方に SX っていうのを乗っけます。 S 倍の X を指数関数の方に乗っけて、そいつの期待値考える。これがモーメント母関数 GS っていうやつです。でモーメントの時も時と一緒で、このモーメント母関数定義できない時ありますね。右辺の期待値無限大になっちゃうみたいな、そんな時、そういう時はもうモーメント母関数定義できませんって言います。でこれはモーメント母関数が定義できるには、 S パラメータ S がね、こうこの範囲だとできるとか、そういうことも当然あったりします。まあだからとにかく定義できる範囲で定義するっていうわけね。でこれが定義 4.3.4 モーメント母関数なんですけど、53ページ行ってください。これにすごく似た量で、まあもうちょっとなんか扱いやすい量があるね。それ 4.3.7 式で書いてある定義 4.3.5 確率変数の特性関数っていうやつです。さっきとすごく似てます。なんかの期待値です。指数関数です。どこがさっきと違うか、今は指数関数の方が i×s×x になってます。で i っていうのは虚数単位ですね。で、まあ、S は一応その複素数にしてますけど、大抵の場合は実数にします。大体実数にしてこういうのを考えます。ね。だからまあ、そのモーメント母関数と特性関数はほぼ同じなん。さっきは指数関数の方に SX が載ってた。今は指数関数の方に i×SX が載ってた。だから今の特性関数の IS っていうのは、 さっきのモーメント母関数での S に相当してるわけね。ちょっと同じ S 使ってるからややこしいけど。だからほぼ同じです。こいつら親戚です。親戚なんですけど、まあ、区別して考えるとき、ことが多い。なんでかっていうとね、一応今両方とも S は複素数ってしたけど、実際には S を実数だと思って扱うことが多いです。だから特性関数の場合は、S が実数だと、指数関数の方に ISX が載ってるね。これオイラーの公式だから要するに、これコサインの SX とか、IY のサイン SX とかそんなやつだよね。そういうやつの期待値ってことになります。で、一方、モーメント母関数の方は、S×X って S が実数だったら、要するになんか、まあ、X はもちろん複数の確率変数の場合もあるけど、X が実数の確率変数だったら、指数関数の方に SX っていう実数が載ってるね。S が無限大とかに行くと、マイナス無限大かもしれないけど、指数関数ってめっちゃ大きくなるでしょ？なんか、ちょっと扱いにくいね。だけど、特性関数の方は ISX だから、これコサインとかサインみたいなもんだから、無限大になったりしません。こっちの方が扱いやすいです。というわけで、そのモーメント母関数と特性関数って基本的にほぼ同じやつで親戚なんですけど、まあ、特性関数の方が扱いやすいから、こっちを特に特性関数って名前をつけて使うことが多いです。で、まあそういうことね。とにかくこれ単なる定義です。はい。で、まあモーメント母関数と特性関数って定義したんですけど、なんで母関数なんかっていう説明が53ページの真ん中あたりに書いてあります。これ単なる定義の微分なんですけど、定義を見て、まあ僕の音声を止めて、定義を見て、まあ一辺形式的にね、両辺微分してみてください。GS の両辺を。で、微分した上で 4.3.8 式ですけど、GS っていうのを S で R 回微分して、で、微分した後で S イコール0って置くっていう意味です。この棒引っ張って S イコール0って書いてあるのは。4.3.9 も一緒。今度は、その特性関数 φS を、やっぱり S で R 回微分して、S イコール0に置きますって、そういうことですね。一遍やってみてください。やったら、結局どっちもね、X の R 乗の期待値、要するに R 字モーメントが出てくるってことがわかります。なので、Generating Function 母関数って言ってんのね。X の R 乗を計算してもいいけど、その代わりに、モーメント母関数とか、特性関数計算して、で、ここに書いてある R 回微分する、S でね、R 回微分する、まあ、i の s 乗、r 乗、i の r 乗分の1とかかけたりするけど、まあ、とにかく、そんなことしたら、普通のモーメントがわかるよって言ってるわけ。という意味で、モーメントとモーメント母関数から、特性関数は非常に密接に関係しとると。こういうわけです。で、まあ、そういうことね。で、それと、まあ、r を1、2、3、4って全部変えて計算しなくても、一般の S に対して、こういう E の指数関数の方に ISX が載ったやつの期待値とか計算したら、もうね、定義から特性関数とかモーメント母関数計算できるから、まあなんとなくこっちの方が扱いやすいかな、みたいな、そういうノリなんですよね。まあとにかくそれで53ページの中頃ぐらいまで来ました。で、さっきはね、モーメントがわかれば、なんか元の確率分布がわかるみたいな定理を2つ紹介しましたね。で、それ同じことが、モーメント母関数とか特性関数でも言えます。で、モーメント母関数の方がちょっと条件ややこしいので、特性関数について書いておきます。それが命題 4.3.6、4.3.7 です。まず命題 4.3.6 っていうのは、これは命題 4.3.2 の特性関数バージョン。で、さっきは、とにかく、X と Y の R 字のモーメントが全部等しかったら、X と Y は等しいよ、みたいなこと言ってました。命題 4.3.6 は、さっきとそれと、それの特性関数バージョンね。つまり、X と Y の特性関数が一致するなら、4.3.10 だったら、 ただしこれ全ての実数 S に対してですけど、もしそうだったら X と Y の分布は等しい、同じと確率変数と思ってもいいよっていうね。でそれから今度はこれをリミットに極限に拡張した命題があって、一例が命題 4.3.7 になります。これはさっきやった命題 4.3.3 ね、なんかこう ZN っていうのがあって、 ZN の R 字モーメントの N 無限大っていうやつが Y の R 字モーメントに等しいで、かつ R が全部等しかったら ZN の極限は Y みたいなもんやよっていうのがさっきやったんですけど、それと同じ感じのことが特性関数でも言えるよって言ってるわけです。で命題 4.3.7、 まあ A とか B とか書いてありますけど、要するに特性関数ね、ZN の特性関数 φNS って書いたら、 φNS の N 無限大のリミットがあって、あとまあちょっと条件があって φ 無限大ってのはなんか S イコール連続であるって言ってるんだけど、でもしそうだったらですね、この φ の無限大 S っていうのは何か知らんけど、ある特性、ある確率変数 Y の特性関数になっとる。でその ZN の N 無限大の分布は、この今、ね、Φ 無限大 S を特性関数にするような確率変数 Y の分布に等しい。って言ってるわけ。これが命題 4.3.7 です。っていうわけで、まあこれもすごくいいのね。とにかくなんか特性関数考えて、ZN の特性関数考えて、N 無限大に飛ばしなさい。飛ばしたら、その特性関数、が表す確率変数が結局のところ ZN の N 無限大の確率変数みたいなもんやで、 4.3.11 の式が成り立ってるでって言ってるわけです。でですね、ここまで言うと、まあ、それはいいと、いいけど φ 無限大っていう特性関数を持ってるようなある確率変数 Y って何やのんって思うと思うんですよね。でそれについては次のページで説明します。さて、それで54ページに入ります。今もちょっと言ったんですけど、そのさっきの命題の 4.3.7、これはいい命題です。ね。とにかく特性関数、ZN の特性関数考えて、N 無限大取りなさい。そしたら、φ 無限大の S っていう、そういう特性関数が出て、ちょっと条件あるけど、でそれを特性関数に持つような確率変数 Y が存在する。でかつ ZL の極限の分布は Y の分布にまあ同じやと、そういうこと言ってるわけ、まあ、すごくいい定理です。定理なんですけど、この φ 無限大を極限特性関数に持つような確率変数 Y は何ですかっていうのがまだよく分かってません。分かってないので、じゃあそれを言います。で、物理の人はもう物理数学で数理変換っていうのやってるかもしれません。でやってなかったら、生物の人は多分やってないんじゃないかと思う。で、物理の人もやってないかもしれないけど、まあ、数理変換っていうのはこんなもんだと思って式だけ眺めてください。簡単に説明します。とにかくですね、世の中にはフーリエ変換というのがあるのね。それはフーリエさんというすごく偉い人が見つけたんですけど、で、それはどういうもんだったかっていうとですね、4.3.12 の式を見てください。54ページね。とにかく HX って何か関数があります。で、まあちょっと条件ついてます。条件ついてるけど、うさいが書いてません。それ性質の良いっていうのは、まあなんか HX が微分できるとか、X がプラスマイナス無限大で十分早くゼロに行くとか、まあ、いくつか条件あるんですけど、まあまあそういうことはもうちょっとガチャガチャ言わないことにしましょう。とにかく何でもいいから、この HX っていうのがあって、で 4.3.12 の積分やれっていうわけです。指数関数の型にマイナス IKX、K は実数。こいつを乗せて、でそれを HX を抱き合わせてマイナス無限大から無限大まで積分せ。で積分した結果を H ハットの K とこう書きます。これ 4.3.12 ね。 で、ここまでやったら単に定義しただけね。あ、そうですかと。H から H ハットっていう新しい関数作りました。よかったねってだけです。ところがですね、なんと、この H ハット K から逆に元の HX が作れるっていうわけです。4.3.13 です。もう騙されたと思って、H ハット K に、今度は指数関数の方にプラスの IKX のしたやつを作って、かけて、で、全体をマイナス無限大から無限大まで積分しなさい。そしたら、もともとあった HX に戻るよって言ってるのが 4.3.13 です。で、いや、だから何って思うかもしれないけど、世の中には特に微分方程式を解くときとかだと、HX そのものは分かんないんだけど、H ハット K の方は分かるっていうことが往々にして起こります。そしたら、H ハット K 分かってるんだから、4.3.13 を計算して、もともとの欲しかった H が分かるっていうことがよくあるわけ。それがフーリー変換という、まあ、一つの解析手法で、非常によく使われるんですね。で、実は今まで導入した特性関数っていうのはこのフーリエ変換そのものなんです。それを、その、これから説明します。まあ今ね、確率変数 SX は連続的確率変数。で、確率密度関数 FX だとしましょう。そうすると、期待値の定義をそのまま使って、X の特性関数 φS っていうのは E の ISX の期待値だから、これは 4.3.14 の積分の式になります。E の ISX っていうのを FX と抱き合わせて X で積分するっていうことになります。で、この式じーっと見てください。4.3.14 の式は 4.3.13 とほぼ一緒です。h ハットって書いてるやつが f だと思って、なんかルート 2π 分の1体はあるけど、まあ、そんなん適当に定数だから、適当にどっかにも押し込め。そしたら、4.3.13 と 4.3.14 ほぼ一緒です。で、4.3.13 があれば 4.3.12。行ったり来たりできるから、そしたら 4.3.14 から、4.3.12 に相当する式を作ることができるはずで、それを作った結果が 4.3.15 です。つまり 4.3.14 の方は、元々の確率変数の確率密度関数 fx を知ってて、そこから特性関数 φs を計算する式。4.3.15 は逆で、φs を知ってるときに、元々の fx っていう確率密度関数を計算する式です。これでさっきの命題、4.3.7 での宿題が分かりました。φ 無限大っていうのがあるときにはうんぬんかんぬんっていう命題だったんですけど、この φ 無限大っていうやつを特性関数に持つある確率変数 y は何なのっていうことがよく分かりませんでした。だけど、この 4.3.15 っていう式を見ると、ここに φ 無限大入れて、積分計算すればいいんですね。そしたら、確率変数 y がどうなってるかってわかるはずです。っていうのが、この、モーメントボ関数とか特性関数に関する解説です。はい、ではですね、今までのことを使って中心極限定理の証明を行いたいと思います。で、すでにもう予告したんですけど、ZN の確率分布は分かんないけど、その期待値とか特性関数は計算できるっていう例があるって言いましたけど、今の中心極限定理まさにその格好してます。まず ZN の定義は 4.3.16 でした。なんか割ってますけど、基本的には xj-m っていうやつを j イコール1から n まで足した格好してます。で、こいつの特性関数考えましょう。定義そのものを使います。定義使うと 4.3.17 です。まず一番最初のイコールは 単にこいつは指数関数の IS×ZN 全体の期待値だっていうわけです。で、ZN っていうのはこうなんか和の括弧してますから、まあそれを分けて書いたのが次のイコールです。指数関数の中に、じゃあ期待値の中に指数関数があって、指数関数の引数がどうなってるかっていうと、シグマかけるルート N 分の IS かける後ろ和ですね。J イコール1か N の和です。指数関数っていうのはすごくいい関数で、和が空いてたら、積に化けるっていう性質がありますから、最後のイコール。で、積に化けました。ね、指数、期待値の中身が J イコール1か N の積で、それぞれは積の中身は、指数関数の型が、シグマルート N 分の IS かける、XJ-M だっていうわけです。で、こう化けたんですね。で、ところがですね、今、X1 から XN は独立だって仮定してました。独立性が大事やよってもう最近散々言いましたけど、ここもそれ使います。だから、X1 から XJ が独立ですから、この指数関数の中になんか XJ が入ってるような変数も独立です。で、独立な確率変数に関しては、積を取ってから期待値取るっていうのは、期待値取ってから積取ったのは一緒やでって以前やりましたね。それ使います。それ使うと 4.3.18 の最初のイコールになります。もともと期待値 E の中身に積が入ってたんですけど、独立な確率変数なんだから、期待値の積に化けます。それが 4.3.11 の最初のイコールです。で、あと、XJ は今、同分布だって言いましたから、同じ分布なんですよね。XJ の分布だろうが、XY の分布だろうが一緒です。だから結局、積の中身 XJ って書いてあるけど、これ全部 X1 の期待値と思っても変わりません。で、全部で積は全部で大文字の N 個あるから、4.3.18 の最後のイコールになります。と、まあ、こう簡単になっちゃうんですよね。で、そうすると、あとやらなきゃいけないのは、もうここでもすでになんかだいぶ計算できてんだけどね。N 無限大にしたらどうなるのかなってことを考えればいい。で、まあ、N このまま頑張ってもいいんですけど、ちょっと計算しにくいから、ログ取りましょう。ね。っていうわけで、4.3.18 のログ取ったら、55ページに行って、4.3.19 になります。ね、で、なんとかの N 乗のログは N 倍のログなんとかですから、4.3.19 の右辺になりますね。じゃあ今度そのログの中にある、この期待値計算せんといけません。それ計算しましょう。ね、4.3.20 です。なんかいろいろシグマ、ルート N とかなんか S とかあるから、まとめてそれ A って書きました。だから 4.3.19 の期待値は結局 4.3.20。なんだよ。ね。指数関数の型に IA×X1-M っていうのがあって、それの期待値だ。ね。4.3.20 です。でも今ね、A っていうのは、なんか S っていうのをシグマ×ルート N で割ってんだよね。N 無限大にしたいんだから A は0に行くはずです。A が0に行くんだったら、じゃあまあ、ね。指数関数テーラー展開しようよって言って 4.3.21 にテーラー展開しました。で、テーラー展開してこう計算しました。 4.3.21 の最初の項は1ですから期待値取ったって1です。これ1変わりません。2つ目の項 X1 の期待値が出てくるんですけど、 X1 の期待値ってもともと M でした。だからこれ第2項期待値取ると0になります。だから IA の項、A の一次の項は0になっちゃうね。第2項、X1-M 次乗全体の期待値。これ何だったかって言ったら X1 のバリアンス分散です。標準偏差次乗です。だからここシグマ次乗に変わります。2分の A 次乗かけるシグマ次乗になります。で、第3項。第3項以降はちょっとよくわかりません。わからないんで適当に仮定を置きます。もう X1-M の3乗とか4乗とかそういうやつの期待値はあんまり大きくない。そういうふうに思っちゃいます。これはもう仮定ね。 だけど例えばコイン投げの時とか大丈夫だよね。 X1 って要するに0と1しか取らないんだから、何乗したって0とか1とかそんなもんでしょ。だから大した大きくありません。そしたら A の3乗っていうのは何かって、 A はもともとルート N 分の1だから、 A の3乗っていうのは N のマイナス2分の3乗ですよね。4次以降もまあ全部小さいと思えば大体こんなもんですっていうことで、そいつら全部掘り込むと 4.3.22 の式になるよっていうわけ。期待値がすごく簡単になりました。1引く N 分の1の項があって、その後は N のマイナス3分の2乗の項があると、そういうことになってる。でまあちょこちょこっと計算すると 4.3.22 に書いてある通り右辺のようになりますっていうわけです。でこれがログの中身の一部だったから、ログ全体の式に戻す 4.3.19 の式に戻して計算すると、結果として 4.3.23 になります。ここもログの中身が1引く何とかになってますから、ログのテイラー展開使いました。結果としてログファイ n っていうね、特性関数のログ取ったやつは、なんとマイナス2分の s 次乗っていうのに、あと n 無限大にしたら0に1項がついてる。結果として 4.3.24 が分かりました。ファイ n っていうやつのログ取って n 無限大にしたら、単にマイナス S 次乗を2で割ってやつになります。ログをもう一回取り直さずに指数関数に戻すと、 φn っていうやつの n 無限大の極限は指数関数の型がマイナス2分の S 次乗になってると、そういうやつになります。で、まあ、ちゃん詳しくやってませんけど、これ計算してもらえば分かりますが、右辺のこの指数関数の型にマイナス2分の S 次乗が載ってるっていうやつは何の特性関数っていうかっていうと、これは標準正規分布の特性関数そのものです。これは来週ちょっと説明するつもりです。で、以前命題 4.3.7 何やったかっていうと、ZN の特性関数計算して、N 無限大にして、その極限がある確率変数 Y の特性関数に等しかったら、結局 n 無限大の zn の分布は y の分布と等しいって、そういうことを言いました。でも今その y に相当するのが標準正規分布なんですね。だから結局 zn の分布は標準正規分布に近づくというか極限で等しいっていうね。これで中心極限定理の証明はおしまいですということですね。で今日はまあそのこういうようにちょっと理論的な話ですけど、将来、まあ、皆さんのうち何人かには役に立つような理論的な話をしました。でまあちょっとこういう理論的な話だったので、まあ本当はなんか筆記してもらう普通のレポートだったらいろいろ問題も出せるんだけど、ちょっともう100人以上の採点はちょっと私は無理ということをもう理解してしまったので、今日のレポート出題はありません。まあとにかくこういうようなお話があるということで、まあ今日のところはお話を終えたいと思います。で来週はまあちょうど第一部と第二部の狭間ということでですね、今までずっと確率の話、極限定理の話をしてきました。で第二部は統計の話をしますけど、そこに行く前にですね、その正規分布というのがこう出てきたから。正規分布本当中心極限定理でガンガン出てきて、かつこれが統計の基礎になりますから、来週は主に正規分布というのはどういうものか、でその計算例とかを、まあ、少し説明してレポートやってもらおうと思います。はい、ということで第7回はここでおしまいです。